茶芝です。今回は時代劇の話をしたいと思います。僕はAmazon プライムに入ってるんですが、その中で山田洋次監督の時代劇3部作っていうのがありまして、それを見つけまして、で久しぶりに見たいなと思って見たんですよ。でその3部作っていうのが黄昏清兵衛、それと隠し剣鬼の爪、それと武士の一文っていう3作なんですが、これ全部藤沢周平さんの短編小説を元に作られているんですよね。でその短編小説っていうのが、隠し剣古栄書っていう本と、隠し剣秋風書という2冊なんですが、それを元に作られています。で、黄昏清兵衛は、その中の黄昏清兵衛という話と、竹光始末、祝い人、ホイト、違いますね。ホイト助八という3作品ですね。それを元に作られています。で、隠し剣鬼の爪は、隠し剣鬼の爪と雪明かりっていう2作品を元に。で武士の一文は盲目剣児玉返しっていう小説を元に作られていますね。でですね、ちょっと一つずつ言ってみようと思うんですが、まず黄昏清兵衛ですね。これは砂田博之さんが主演なんですが、主役は井口清兵衛っていう男性なんですよ。でこの男性は、海坂藩っていうところの平侍なんですが、妻を病気で亡くして、で2人の娘と、認知症を患っている母の3人を養っているんですよね。で生活が苦しくて、でもう全部自分がやらないといけないということで、いつも仕事が終わったらすぐにみんなの誘いとかを断って家に帰ってしまう。で、黄昏時に帰ってしまうから、黄昏清兵衛って呼ばれるんですよね。で、そんな清兵衛が、友人がいるんですけど、友人の妹がいるんですよ。で、それが巴っていう女性なんですけど、その巴が今まで結婚して嫁ぎ先にいたんですけど、その嫁ぎ先で、の夫に暴力を振るわれるということで離縁して帰ってくるんですよね。でその巴と再会するっていう話ですね。で次隠し剣鬼の爪なんですが、これは、これも海坂藩の話なんですが、主役は、片桐っていう男ですね。で彼は独り身なんですよね。でそこに奉公に来ている女性がおるんですよ。でそれが百姓の娘のキエっていう女性なんですが、そのキエが嫁いでしまうと。でそこで幸せに暮らしているもんやと思っていたら、そのキエはもうその嫁ぎ先でかなりひどい扱いを受けて、さらに病気になって寝込んでしまっていると。で、それを知った、片桐がその刑を取り戻しに行く。で、そこからどうなっていくかっていう話ですね。で、三つ目の武士の一文なんですが、これは三村新之丞という武士の話なんですが、彼は30国の下級武士で、彼は藩の、藩主の毒味役をしてるんですよね。でその毒味役でたまたま毒に当たってしまうと。でそこで目が見えなくなってしまう。で奥さんがいるんですが、その奥さんとの生活がどうなっていくかっていう話ですね。で、この3つの話なんですが、それぞれ 共通点がありまして、それはもう後半は必ず戦いに出るっていう話なんですよね。うん、まあ、どういうことかって言ったら、まあ、黄昏清兵衛は反命を受けて、ある男を切りに行かないといけなくなると。で、隠し剣鬼の爪も反命を受けてある男を切りに行くと。で、武士の一文は、まあ、こちらも復讐ですよね。復讐で、まあ、ある男と戦うという話になるんですが、それぞれその面白いもので、ちょっとこうそこに仕掛けがあるんですよね。黄昏清兵衛の場合は、この清兵衛っていうのはもう木立、普通やったら日本刀を使って戦うんですけど、彼は木立を使うんですよね。で、師匠も木立の名手で、その木立を教わっていると。うん、で、隠し剣鬼の爪の場合は、この片桐は、師匠からこの鬼の爪っていう技を教わっているんですけど、それは使わないんですよ、なかなか。うん、で、その鬼の爪っていうのは実際どんな技なのかっていうのが、まあ、そこが一つの仕掛けではあるんですけど、うん、それがまあ面白いところですよね。で、武士の一文っていうのはもう目が見えない男が実際の戦いでどうやって勝利をもぎ取ろうとするかっていう話ですよね。うん、そういうこう一つ一つ戦いにこう理由があるっていう共通点がありますね。で、さっき言ったように黄昏清兵衛と隠し剣鬼の爪は反命を受けて戦うんで、武士の一部はまあ復讐なんですけど、隠し剣鬼の爪は反命を受けた戦いと最後に復讐もちょっと絡んでくるんですよね。うん、ですんで一作目で、こう、黄昏清兵衛で反命を受けて戦う。二作目の隠し剣鬼の爪では反命を受けた戦いと復讐の戦いがある。三作目の武士の一文は復讐の戦いってなるっていう、この流れですよね。うん。ちょっとこう山田洋次監督の心の動きというか、うん。命令されて、戦いから自分のための戦いに変わっていくっていう流れが面白いですよね。で、あとこの3つの共通点として全員方言でガンスっていう言葉を使うんですけど、多分これはもうみんな岩手県の方の方言らしいので、全部そちらの東北の方の話なんでしょうね。うん、それもなかなか面白いなぁと思いましたね。で、まあ、武士の一文とかっては当時有名になったんで結構知っとる方も多いと思うんですけど、主演が木村拓哉さんなんですよ。うん。で、当時ジャニーズの木村拓哉が時代劇っていうのでちょっと話題になったんですけど、うん。で、僕も当時、ちょっと違和感があったんですよね。すごい。うん。アイドルの、ね、木村拓哉さんが、時代劇をやるっていうので。で、今回、改めて見てみたら、うん。合ってるんですよ。なんか、すごく。これは、うん、なんだろうって思いよったら、木村拓哉さんって、なんかこう、心の中に、厳しさというか冷たさというか、なんかそういうものがある感じが僕は印象に持っていて、で、それがうまいこと作用している感じがしたんですよね。この三村新之丞っていう男が持っている、なんでしょうね、こう、まあ、すごく子供好きで描かれていて、将来子供をのための子供のために こう剣術を教えてあげたい。でしかもその子供はもう10人おったら10人トイロで、体つきも何もかも違うんだから、それぞれの子供に合ったやり方で教えてあげたいっていう、ものすごく先進的なことを考えている、侍なんですよね、うん、で身分っていうのもあまりそんなに考えてない、うん、身分のこう違いっていうのもあまり考えていないっていう、こう侍の中ではとても、うん、今風の考え方を持っている侍で、うん、でちょっとこうそれが目が見えなくなって、どんどんどんどん荒んでいく、でこう周りにも厳しく当たっていくっていう、なんかそういう部分、なんか心の中にこうちょっとこう冷たいものがあるっていうのがすごく木村拓哉さんに合ってたんですよね。うん、これはちょっと発見でしたね、改めて見て。うん、もう面白かったですね。うん、で個人的にこの3つの中で一番好きだったのは2作目の隠し剣鬼の爪ですね。これが一番良かったかな、個人的に。隠し剣鬼の爪って結局最後にどういう技かっていうのは出てくるんですが、それがまたいいんですよ、とても。その鬼の爪についてめちゃくちゃ語りたいんですけどね、あの技について。うん、でもこれはぜひ見てもらいたいんですね。うん、すごく練られとるわ、練られた技なんですよね。うん、まあ時代劇ってね、もう今はなかなか作られなくなったんですけど、やっぱ見てみたら面白いですよね。うん、でどうしてもこうね、今の時代と合わないようなこう考え方とかね、そういうのが出てくるかと思っとったんですけど、そこまで、うん、引っかからない、引っかからないというか、そのギリギリ、嫌に届かないところのギリギリをちゃんと捉えとる感じがして、今見ても全然、うん、楽しめますよね。うん、いい作品でしたね。ちょっとこれの原作の隠し剣小栄章と隠し剣秋風章をちょっと読みたくなりましたね。うん、おすすめですね。黄昏清兵衛、隠し剣鬼の爪、武士の一文。うん、ちょっと時代劇見たことない方がおられたら、ぜひ見てみてもらいたいですね。なんか今の時代ともまたちょっとつながるような、うん、考え方というか雰囲気というか、こう心持ちというか、そういうのが残っていたと思いますね。うん、ぜひ気になった方は見てみてください。以上です。ありがとうございました。